マルコの福音書9章14節をお開きください。前回までの話を覚えてますか？イエス様はピリポカイザリアにおいて弟子たちに尋ねて言われました。あなた方は私を誰だと言いますか？あなた方は私を誰だと言いますか？するとペテロが答えて言いました。あなたはキリストです。あなたはキリストです。初めて弟子たちは公に信仰を告白することができました。それから彼らが正しくイエス様のことを理解した後、十字架の苦難のことを教え始められたわけですね。それまでははっきりと教えませんでした。イエス様がどういう方かはっきりと理解した後に十字架のことを話しされました。そしてキリストに従う者は同じように苦難に遭うとも言われました。しかし苦難で終わるのではなく、苦難の後に栄光を受ける話もされました。それから6日経ってイエス様はペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれ、彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなりました。それはイエス・キリストの神としての栄光の輝き、本来の姿の現れであったわけです。そしてエリアがモーセと共に現れ、イエス様と十字架の苦難について語り合っていました。さらに、これは私の愛する子、彼の言うことを聞きなさいと神の声を聞きました。弟子たちは栄光のイエス・キリストの姿、また神の国の素晴らしさ、その麗しさを垣間見ることができたわけです。まあそのままそのところに留まっておきたかったんでしょうが、しかし山を降りなければならなかったわけですね。で、降りながらイエス様は復活の時まで今見たことを話してはならないと命じたわけです。というのも、人々が期待していたのは政治的なメシアであったわけです。しかしイエス様が来られたのは、私たちの罪のあがない、支払い、身代わりとして死なれるためであったわけですよね。で、それが完成するのが、完了するのが十字架と死人の中からの復活によってであったわけです。ですから、その時までは黙っておきなさい、そのように繰り返し命じられたわけですね。今日はその続きです。9章の14節から、さて彼らが弟子たちのところに帰ってきてみると、その周りに大勢の人の群れがおり、また律法学者たちが弟子たちと論じ合っていた。そしてすぐ群衆は皆イエスを見ると驚き、走り寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を議論しているのですかと聞かれた。すると群衆の一人がイエスに答えていった。先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてきました。その霊が息子に取りつくと、ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせます。それで弟子たちに霊を追い出すよう願ったのですが、できませんでした。イエスは答えて言われた。鍵括弧一緒に朗読します。ああ不信仰なヨダ、いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れて来なさい。ここは前回の出来事とは対照的なことが起こってますね。前回は山の上でした。で、ここでは山のふもとです。で、前回は栄光に輝く話でしたが、ここにおいては問題に合う話です。で、前回は3人の弟子たちがイエス様の輝く栄光の姿を見て興奮して喜びましたが、ここにおいては他の弟子たちは問題の中で適当議論し困惑しています。何が弟子たちに起こったんでしょうか。一緒に見ていきますね。で、イエス様と3人の弟子たちが山から 降りてきたわけですが、そこには誰がいましたか。14節見ると、弟子たちのところに帰ってきてとありますから、イエス様の弟子は12名いたわけで、3人は山の上に登ってて、で戻ってくると他の弟子たちが、まあ、9人ですね、12-3ですが合ってますね、12名の弟子たちと、そして彼らの周り大勢の人の群れがいたって。で群衆はイエス様を見るとどうするんですか。15節見ると、イエスを見ると驚きってあります。走り寄ってきて挨拶をしたとあります。まあ、今月から、沖縄ではあちこちで、プロ野球のキャンプが始まって、先週も名護まで行ってきました、日ハムのファンですから、そのように言った方が、おっしゃっている方いましたけれども、私の家の近くのセルラースタジアムでも、ジャイアンツが今週からキャンプインしてまして、もう連日もう混み合って大変なんですけども、たくさんの方が応援に来ているわけですね。そして皆さん決まって自分のお目当ての選手がいるわけで、もうお目当ての選手を見つけた時には興奮して走り寄って、サインお願いします、そういう感じでみんな、集まってくるわけです。でここで群衆の反応もちょうど同じようなものですよね。たくさんの人たちがいて、彼らは何をしてしに来たのかというと、イエス様に癒してほしい、そして奇跡を期待してきたわけです。しかしそのお目当てのイエス様はそこにいなかったわけですね。いたのは弟子たちだけで、しかも弟子たちは人々の期待に応えることができなかったわけです。まあ失望してたことでしょうね。そこへイエス様が戻ってこられたわけです。それで群衆はイエス様を見ると驚いて、もう興奮するわけですよね。イエス様だ。それで走り寄ってきて挨拶をしたということ。またここでいたのは群衆だけではなくして、律法学者たちもいたわけですが、彼らは何をしてましたか。弟子たちと論じ合ってたって書かれています。で、彼らは律法を専門的に解釈する人たちです。しかし彼らの心は神から遠く離れていました。神の言葉を教えるのではなく、その戒めを捨てて自分たちの言い伝え、伝統、しきたり、そして宗教的な儀式に彼らは走ってた。形式的なところに彼らはあったわけです。でそれらを重んじていたわけですね。そのことを7章で学んだわけですが、イエス様にそのことを指摘されて、彼らは返す言葉がなかったわけです。でここで律法学者たちはイエス様がいない間に弟子たちと論じ合っていたということですが、弟子たちは元漁師ですよ。でこの律法学者たちは専門家ですから、神学的な、まあ、質問攻めをしたでしょうね。で弟子たちはうまく、もしかすると答えることができなかったのかもしれません。でそこへイエス様が帰ってこられ、律法学者たちに聞かれたわけですね。あなた方は弟子たちと、私の弟子たちは何を議論しているのですか。イエス様の一言で律法学者たちは黙ってしまいました。イエス様はいつもご自分の弟子たちを、ご自分のものを守られる方です。そして敵から救ってくださる方です。詩篇の18:48にこう書かれているんですね。神は私の敵から私を助け出される方。神は、私たちの神は私たちの敵から私たちを助け出される方なんです。そしてこうも書いてあるんですね。あなたは私に立ち向かう者から私を引き上げて、暴虐の者から私を救い出されます。ありがたいですね。神はいつも私たちを守るだけではなく、そこから助け出し、救い出し、引き上げてくださる方、悪からいつも救い出してくださる方であるということです。さてここで律法学者たちも黙ってましたが、弟子たちまでも口を開こうとしなかったわけです。どうしたんでしょうか。 すると群衆の一人がイエス様に答えて言うわけですね。17節、先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子を先生のところに連れて行きました。息子が悪霊に疲れた父親がなぜ議論をしているのか説明をし始めるわけで、マタイの17章の同じ記事が書かれてますけれども、そこには見舞いにひざまずいて、主よ、そのように彼は私の息子を憐れんでくださいと言ったと書かれています。そして18節、ここで息子がどれぐらい ひどい状態なのかを説明しているわけですが、どういう状態だったんですか。その霊が、悪霊が息子に取り付くと、ところ構わず彼を押し倒しますという。そして息子は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせます。そのように痙攣を起こして体が硬直したという。それでその父親はイエス様のところに連れてきたわけです。でもそのイエス様がいなかったわけで、それで彼は説明するわけですね。弟子たちに霊を追い出すように願ったのですが、できなかったんです。なぜ弟子たちがここで黙ってのいたのか理由がわかりますね。彼らうまくいかなかったので気まずかったんですよ。なぜうまくいかなかったんでしょうか。彼らは悪霊を追い出す権威を与えられなかったんでしょうか。そうではなかったわけですね。彼らはもうすでに6章で学んだようにその権威が授けられたわけです。で、過去において成功したわけですが、なぜ今うまくいかなかったのか。19節にイエス様は答えて言われるわけです。ああ、不信仰な世だ。ああ、不信仰な世だ。弟子たちがうまくいかなかったのは、彼らの信仰の問題だったことがわかります。ああ、不信仰な世だ。誰のことを嘆かれたんでしょうか。律法学者たち、彼らは不信仰でしたね。もう完全にイエス様を拒んだわけです。ですから彼らの信仰を、不信仰を嘆かれたでしょう。群衆どうでした。群衆も奇跡を求めるだけで、イエス様が神の子であることは信じることはなかったわけです。彼らも不信仰でした。彼らのことも嘆かれたでしょう。この父親はどうでした。弟子たちができなかったので不信仰になるわけです。彼のことも嘆かれたでしょう。しかしそれ以上にご自分の弟子たちの信仰が働いていないことをイエス様は嘆かれたと思うんですね。で、このあとイエス様はガリラヤを通って、今ガリラヤの一番北の、後で地図の方をご覧くださいね。イエス様の活動の地図が書かれてますけど、聖書の後ろで、今ガリラの一番北の方のヘルモン山のところにいて、降りてこられて、そのままあの矢印がガリラヤ地方を通ってユダヤ、いわゆるエルサレムに向かうのが書かれてます。十字架にかかるために、そのためにイエスも来られたわけで、このあとそこに向かわれるわけです。もう残り1年もないわけです。もうすぐこの世を去っていかなければならない時が近づいておられたわけです。それでイエス様は十二弟子を選ばれました。それはご自分の代理として彼らを使わすためであったわけです。彼らは2年間訓練を受けました。あなたはキリストです。そのように前回のところでは正しく理解し信仰告白もしたわけです。悪霊を追い出す権威も与えられました。それなのにその信仰を働かすことがここではできなかった。それでイエス様は言われたわけですね。ああ不信仰なようだ。律法学者たちもそうだし、群衆もそうだし、この父親も私の弟子たちも含めて、いつまであなた方と一緒にいなければならないんでしょう。いつまで我慢していなければならないでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。 20節見るとイエスはその子のそこで20節人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子がイエスを見ると霊はすぐに彼を引きつけさせたので彼は地面に倒れ泡を吹きながら転げ回った。イエス様はその子を私のところに連れてきなさいと言われました。その子を私のところに連れてきなさい。人々はイエス様のところにその子を連れてきました。問題解決の一番の方法ですね。イエス様のところに連れていくっていう。でもスムーズにはいかなかったわけですね。でその子の中に住む悪霊が抵抗したわけ。その子がイエス様を見ると悪霊はすぐに彼を引きつけさせ痙攣させて硬直させるわけで地面にこの子は倒れて泡を吹きながら転げ回った。恐ろしい状態になったわけです。悪霊はその子をイエス様に近づけさせないようとどうにか抵抗しました。なぜですか。イエス様のところに行くと問題が解決することを悪霊たちはよく知っているからなんです。21節イエスはその子の父親に尋ねられた。この子がこんなになってからどのくらいになりますか。父親は言った。幼い時からです。この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただもしおできになるものなら私は憐れんでお助けください。するとイエスは言われた。できるものならというのか。信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父は叫んで言った。鍵括弧一緒に読みます、はい、信じます。不信仰な私をお助けください。イエス様はこの子がこんなになってからどのくらいになりますかと尋ねられました。で父親は言いました。幼い時からです。この子はもう幼い時からずっと悪霊に苦しめられてきました。苦しいのは子供もそうですが、そばで見ている父親もっとつらかったと思うんですね。もうどこでも倒れてしまう、まあ、転換のような病気に思えるわけですが、この子の場合は単なる転換の病気ではなく、医者に行ってもどうすることもできない、治るものではなかったわけです。人間の力ではどうすることもできない、悪霊の力に太刀打ちできないわけです。聖書は悪霊は堕落した御使いで汚れた霊で盗み殺し滅ぼそうと働くとヨハネの十章で書かれています。でこの子に対しても滅ぼそうとして何度も火の中水の中に投げ込んだという、まあ何が原因で悪霊に疲れたかは書かれていません。原因を知ることよりも大切なことは誰がそこから解決できるか、解放することができるか、その方を知ることがもっと重要なことですね。誰が解放することができる、誰が解決できるのか。これまでにイエス様は何度も悪霊を追い出されました。すべての権威を持っておられる方であることを示してこられたわけです。すべてを支配しておられる方です。でマルコは特にこの悪霊を追い出す権威があることをもう繰り返し繰り返し証明してきたわけで、イエス様はそのことを人々にはっきりと見せてこられたわけですね。でこの父親もそのことを聞いて知って期待してイエス様のところに来たわけですよ。でもここ読むと彼は23節で22節ですか、もしおできになるものならというわけです。もしおできになるものなら、 弟子たちもできなかったんですけど、あなたの弟子たちもできなかったんですが、あなたにできるかどうか分かりませんが、もしできるならもしっていうのは疑いの心が含んでいるわけですよね。ですからイエス様は23節でこう言われるわけです。できるものならというのかというか、できるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのです。私に対してもしできるものならというんですか、できないとでも言うんですか、それよりもあなたは私にそれができると信じているんですか。もしあなたがそのことを信じることができるのなら、私にそれができるとあなたが信じることができるのなら、どんなこともできるのですとイエス様は言われた。で、ここでイエス様が言われたことは、あなたが信じて望むことなら何でも叶えられる、そういう話をされているわけではないんです。神の御心にかなうことならばということです。私たちが何でもかんでも欲しい、これもあれもこうなって欲しい、だから私はそれを信じます、強く願って強く強く、それを何でも強く願えば叶っていく話を教えをここでなさっているわけではなく、神の御心にかなうことであれば、あなたが神がそれをできると信じて祈り求めるならば、どんなことでも可能になるということだ。神にとって不可能なことは一つもありませんと、ルカの一章の37節でガブリエルはマリアに言った言葉がありますよね。神にできないことは何もないわけです。これちょっと難しいことだからできません、他言ってください、そういうことは神はないわけです。何でもできる全能の神なんです。問題は私たちの側にその信仰があるかどうかがいつも問われるわけです。神にはそれができると信じることができますかっていうこと。そのことを信じる者は、神にはそれができると信じる者には、神は御心であればご自分の力を表してくださるわけです。それでイエス様は言われたわけですね。できるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父親は叫んでいるわけですね。24節、信じます、信じます、不信仰な私をお助けください、主よイエス様、あなたにはできると信じます。しかし疑う心もあるんですって、正直な人ですよね。自分の心の内を正直に言ってるわけ、信じます、でも疑いもあります、ですから助けてください、不信仰な私を助けてください、私は信じます、信じたいです、いや信じてるんです、でも助けてください、疑いもあります、疑う心を伏せることができるように私からこの疑いの雲を取り除いてください、あなたを信じることができるように、また信じ続けることができるようにどうぞ助けてください。イエス様は憐れみ深い方ですから、私たちの弱さにも同情できる方ですから、そこから助けることができるか、ただ弱さを理解するだけではなく、同情するだけではなく、そこから救い出してくださる、その力がある方、ヘブルでそのことを学びましたね。ですから25節見ると、イエスは群衆が駆けつけるのをご覧になると、汚れた霊を叱って言われた、口を聞けなくし耳を聞こえなくする霊、私がお前に命じる、この子から出ていけ、二度とこの子に入るな、 するとその霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行った。するとその子が死人のようになったので、多くの人々はこの子は死んでしまったと言った。しかしイエスは彼の手を取って起こされた。するとその子は立ち上がった。イエス様がその子の父親と話していました。そうこうしているうちに群衆がどんどん集まってきたわけですね。それでイエス様は会話を終わらせて悪霊を叱って言われたわけです。口を聞けなくし、耳を聞こえなくするで耳も聞こえなかったわけです。私がお前に命じる、この子から出ていけ、二度とこの子に入るな、二度と入るな。ルカの福音書の11章で、ちょっと開ける方開いた方が分かりやすいですかね。136ページ、今のところ押さえていただいて、イエス様こうおっしゃるんですね。汚れた霊が11章の24節、人から出て行って水のないところをさまよいながら休み場を探します。一つも見つからないので、出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は掃除をしてきちんと片付けていました。そこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうするとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。私たちは皆以前は闇の中にいたと聖書は教えています。私たちが理解する、理解しない、意識する、意識しない。聖書は私たちは皆生まれながらに闇の中にいて、神の地にないわけで、神の支配ではなく悪魔の支配にあって罪の奴隷だったと聖書は教えています。ですから努力しなくても悪いことはできるわけですよ。教えられなくてもいくらでも悪いことできるわけです。しかし福音を聞いて私たちはその闇の中から光の中に移されました。イエス・キリストを信じました。でイエス・キリストを信じた者は変えられていきます。でも時々信じたのにそこから離れてしまう、元に戻ってしまう、元に戻ってしまうと前よりもひどい状態になることが多々あるわけですね。でここで戻りますが、イエス様はこの子に対していつからそうなったか分かりませんが、悪霊に命じたわけですね。出て行きなさい、そして二度と入ることがないように、さらに悪ことがないように二度と入るなと命じたわけです。でイエス様が命じると悪霊は叫び声を上げてその子を激しく引きつけさせて出て行きました。するとその子は死人のようになりました。人々は死んだんじゃないか、そのように思ったということです。しかしイエス様は彼の手を取って起こされました。力強いイエス様の手がその子の手を掴んで引き起こして、そしてその子は立ち上がったわけです。ルカの9章には父親に渡されたと書かれています。父親の信仰が息子を救いました。正気に戻った我が子を抱いて喜んだことでしょうね。28節、イエスが家に入られると弟子たちがそっとイエスに尋ねた。どうしてでしょう、私たちに追い出せなかったのですが。するとイエスは言われた。一緒に朗読します。この種のものは祈りによらなければ誰によっても追い出せるものではありません。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません。イエス様が家に入られると弟子たちはそっとイエス様に尋ねるわけですね。どうしてなんですか、なんで私たち追い出せなかったんですか。彼らはもう6章において権威が授けられ って多くの悪霊を追い出すことができたわけです。そして喜んでイエス様にそのことを報告したわけです。過去において、でもここにおいてはそれができなかった。なんでできなかったんですかっていうとこを尋ねてる。するとイエス様の答えは、この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありませんと言われました。この種のものっていうのは悪霊に関することです。エペソの6章によると、悪霊たちには階級があるようですね。強さのランクっていうか、みんなが同じ強さではなくして、頑固な、いわゆる強い者たちもいるようです。で、悪霊を追い出すこと、霊的な事柄は人間の力によってはどうすることもできません。人間の力より力あるわけですから、彼らはですから何によってもそれはできないわけです。どのようにできるんですか。彼らよりも力ある方でしかそれができないわけです。誰が力あるんですか。神ご自身ですね。神の力によってそれができるわけです。では神の力はどのように働くんですか。それが祈りなんです。ですからこの種のものは祈りによらなければ何によっても追い出すことができませんという。祈りは神の力が働くためになくてはならないものです。そして祈りは神に信頼していることの表れです。神を信じてない人たちは祈りません。また信じてはいても神に信頼していない人は祈らないわけです。なぜ？別に祈らなくても自分の力でできると信じているわけです。まあ実際そうですよね。世の中のことは祈らなくてもできるわけ。祈らなくても勉強頑張れるし、祈らなくても仕事成功するし、祈らなくても人間関係いろいろと方法論でやっていけばできるわけですが、でもこの種の類は霊的なことに関しては人の力ではどうすることもできないわけです。で、弟子たちは悪霊を追い出す権威が与えられていました。しかし、信仰を働かせなかったわけです。過去に成功したから同じようにやればうまくいく。もしかするとそのように考えたかもしれませんね。でも、今回の敵は違っていたわけですよ。手強かった。強かった。彼らの言うことを聞かなかったわけです。その子を引きつけさせて地面に倒れさせ、おそらく同じここで書かれていることが彼らがやった時も起こったんでしょうね。突然倒れて、そして泡を吹いて転げ回る姿を弟子たちは見るわけですよ。今まで見たことのないような現象を見て、もしかすると恐れる心が出てきたかもしれない。祈りがかけると私たち信仰を働かない。また恐れる心が出てくると信仰も働かない。神への信頼する心が、信じる心が薄らいでいくっていうか弱くなっていく。そして神に信頼しなくなると、結局頼るのは自分だけですが、自分の力でどうにかしよう、あたふたして自分の力で、そして今までやってきたことの経験をどうにか思い起こしながら自分の経験でやろうとするわけですが、その結果多くの場合失敗して失望してしまうわけです。特に霊的な事柄に関してはそうですね。ヘブルの11章は信仰のことが書かれてますけど、信仰のヒーローたち、そこの6節にはこう書かれてるんですね。信仰がなくては神に喜ばれることはできませんであります。信仰がなくては神に喜ばれることができません。神が喜ばれることは信じる心なんです。 何を信じるんですか。誠の神を信じ、その神が使わされた救い主を信じることですね。神はそのために救い主を使わされたわけで、イエス・キリストは私たちの罪のためにこの地上に来られて、人となって来られて、見えない神が人となって来られて、私たちの罪を背負って十字架で死なれ、葬られ、3日目に死人の中からよみがえられたわけです。このキリストを信じること、そして信じて全ての罪が許されて神のことをされること、これを神は一番喜びとされるわけです。ご自分のもとに作った者たちが帰ってくること、これが神の最も喜ばれることであるわけですね。ですからどうぞ、まだ信じてない方、あなたも今朝このイエス・キリストを信じてください。そうすればあなたの罪は許され、永遠の命を得るわけです。また信じてる方、救いは信じるだけです。でも私たちの生活の中にたくさんの問題が起こるわけです。もうこの地上にあってはイエス様は患難があるとおっしゃいました。敵がいるわけで、いろんな攻撃、誘惑があるわけです。問題があるわけです。しかしイエス様、勇敢でありなさいと言われました。なぜなら私はすでに世に勝ったからであるという。ですから私たちは信仰を働かせることが必要なんですよね。信仰を働かせる。ですからどうぞ祈ってください。そうすれば神の力が働くわけです。いや、私はそんな大きな信仰ないです。そんな大きな信仰なくても大丈夫なんですね。マタイの福音書にはそのこのように書かれているので、ちょっと開きましょうか。マタイの17章。同じ記事が書かれてますけど、ここにはイエス様はこうおっしゃったと書かれています。17章の20節、イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。誠にあなた方に告げます。一緒に読みます。もしからですね、はい、もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。17章の20節です。もしからし種ほどの信仰があったら、からし種っていうのは大きな種ではないんですね。もう胡椒ぐらいの本当にちっちゃなもので吹いちゃえばもう遠くまで飛んでしまうようなちっちゃなものですが、そのような小さい信仰でもあったなら、この山にここからあそこに移れといえば移るのです。山っていうのはこれは私たちの生活の中に起こるさまざまな問題のことです。信仰を持ったから問題がなくなるわけではなくして、持っても持たなくても私たち問題があるわけです。家庭において、職場において、人間関係の問題、また経済的な問題、健康の問題などなど、いろんな問題が起こるわけですが、しかしその時こそあなたの信仰を働かす時なんです。信仰はこれファッションではなく飾り物ではないんです。もう生きて働くもので、その信仰を働かせることなんです。神に信頼することですね。信仰っていうのは私の力でこれをどうにかしようということではなくして、主を助けてください、信じます、不信仰の私を助けてください、疑いもありますけど主をどうぞ助けてください、あなたを信じます、信頼します、それが祈りになるわけですよね。神にはそれができると私たちは信じて祈り続けましょう。イエス・キリストに信頼する者は決して失望をさせられることはありません。私たちに必要なのはこの方を信頼して諦めずに絶えず祈り続けることなんです。神の御心にかなうなら、私たちがそのことを信じるなら、必ず神がそうしてくださると。これが私たちの信仰なんです。 状況がいいように見えなくても祈れば祈るほど良くなるのか、そういう反対の方向に行くように思えたとしても、私たちが諦めずに主に祈り続けるならば、主が必ずそうしてくださることを私たちは信じて、主に信頼して前進しましょう。お祈りします。天の父なる神様、信仰がなくてはあなたに喜ばれることはできません。どうぞ私たちの信仰を助けてください。私たちはあなたを信じてます。でもこの父親が告白したように、私たちも疑いやすいものですから、どうぞ私たちを助けて、あなたを信じて、また信じ続けることができますように。そしてあなたに信頼して、家族のために、親のために、子供たちのために、また兄弟のために、友人のために、私たちがさらに祈り続けることができますように。主がどうぞ一人一人を励ましてください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。